場合は主イエス・キリストによって一致しなさい。コリントの信徒への手紙1でパウロが一番伝えたいことでした。コリントの信徒への手紙1はパウロがコリントの教会で起こったさまざまな問題を解決するために書いた手紙であります。コリントの教会は分派争いをして教会内が分裂していました。その大きな原因は人間の知恵であります。人間の知恵によって信仰を理解しようとしたからです。コリントの教会は何人かの指導者がいました。コリントのある人々は、その指導者たちは神様から与えられた指導者ではないと思い、自分たちの基準でその指導者を評価しました。その結果、私はパウロ先生に、私は話の上手なアポロ先生につくということが起こり、教会が内部分裂し混乱した状態になっていました。またコリントのある人々は神様の知恵であり、神様の力である聖霊によってイエス様の十字架と復活を理解しようとはしませんでした。人間の知恵で信仰のことを理解しようとしていました。聖書を理解する上で知識は確かに必要でしょう。しかし人間の知恵、この世の知恵で聖書を、信仰を理解しようとすると、聖書を自分の都合に合わせるということになります。聖書が基準ではなく、自分が基準になり、自分が神様になってしまうという大きな危険性を払っています。コリントの教会はさまざまな問題を抱えていました。本日朗読していただいた聖書箇所は、コリントの教会の問題の一つにパウロが答えている部分であります。問題はコリントの信徒への手紙15章12節に書いてあります。新共同訳の聖書では新約聖書の320ページになります。コリントの信徒への手紙1:15-12。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。このことはパウロにとって大きな問題でした。コリントのある人々は、キリストは確かに十字架で死んだのち復活した、そのことは信じるけれども、キリストは特別であって我々普通の人間は 死んだら復活しないと理解する人がいたり、また死者の復活はない、死んだら魂だけが天国へ行くと理解する人もいました。なぜそのように理解したかといいますと、この肉体は汚れている、汚れている肉体が復活するが復活するはずはないと考えていたからです。肉体よりも精神、魂の方を重く考えていたからです。私たちの肉体は神様によって創造されたものです。神様に創造された私たちの肉体が汚れていくわけはありません。パウロは私たちが死んだら魂だけが天国に行くのではない、死んだら必ず霊の体を着て復活するとはっきり言っています。先ほど読みました聖書箇所の次、コリントの信徒への手紙1:15-13-19にこう書いてあります。320ページであります。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに私たちは神の偽証人とさえみなされます。なぜならもし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って神に反して証しをしたことになるからです。死者が復活しないのならキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものですと言っています。死者が復活しなかったらキリストの復活もありえない。キリスト教の宣教も信仰も価値のないものである。私たちキリスト者は偽りの証人である。今もなお罪の中にある存在だというのです。パウロの意図は、キリストが復活されたので死者の復活も必ずあるということを伝えたいのです。この聖書の箇所で大切な3つの点があります。一番目に、先ほどの14節のところでございますが、キリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。このことは、復活こそ宣教の内容であること、復活こそ福音の本質だということであります。2番目に、17節のところでございます。キリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、 あなた方は今もなお罪の中にあるということになります。つまり復活によって罪の支配が終わったということであります。3番目に19節の後半でありますが、キリストが復活しなかったのなら、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです。逆に言えば、復活こそ私たちキリスト者の希望なのであります。パウロは復活においてこのように主張するのであります。さらにパウロは続いて15章20節から29節にこのように述べます。コリントの信徒への手紙1、15章20節からであります。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのです。ただ一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、次いでキリストが来られるとき、キリストに属している人たち、次いで世の終わりが来ます。そのときキリストは全ての支配、全ての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで、国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。パウロはアダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのですと言います。そしてキリストの復活によって死が滅ぼされ、死に勝利したというのであります。私たちの復活はキリストの再臨、つまりキリストがもう一度この世に来てくださる時を待たなければなりません。それは神様の壮大な計画であります。神様のご計画は私たちの考えには及ばないことです。復活は信仰によって、ただ信仰によってのみ確信されるのです。その信仰は神様から与えられたものです。賜物であります。別の言い方をしますと、信仰とは神様からのプレゼントなのであります。私たちは信仰によって初めて自分自身の存在の意味がわかります。復活なしには私たち自身の存在の理由がないのであります。ところでコリントの人々はコリントの信徒への手紙1の15章35節で次のようにパウロに尋ねています。新共同列321ページ下の段の最後の行です。しかし 者はどんなふうに復活するのか、どんな体ができるのかと聞く者がいるかもしれませんと尋ねております。おそらく死んだらその体がそのまま息を生き返していくということを想像したのでしょう。この問いに対してパウロは植物、動物、天体の3つの例を挙げて答えています。その次の36節から41節です。愚かな人だ、あなたがまくものは死ななければ命を得ないではありませんか。あなたがまくものは後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれただの種粒です。神は御心のままにそれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになります。どの肉も同じ肉だというわけではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉とそれぞれ違います。また天上の体と地上の体があります。しかし天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています。太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあってそれぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。いろいろな種粒がありますが、その種をまかなければその種の体は分かりません。種粒とやがて成長してなるべき体、種粒とやがてなるべき体との想像を超えた変わりようを言い、種粒とその体は次元が違うというのであります。次にパウロは動物の肉も同じで、人間、獣、鳥、魚の肉で違いがあるというのです。さらに天上の体と地上での体があり、天上の体の輝きと地上の体の輝きは違っていると言っております。まかなければ、言い換えれば、死ななければどんな体で復活するかわからない。神様は御心のままに私たちに復活した体をお与えになり、輝きをお与えになるのです。それは私たちにとって想像もつかないことである。神様は素晴らしい復活の体を私たち一人一人に与えてくださるのです。その次の15章42節から49節をお読みいたします。死者の復活もこれと同じです。まかれるときは朽ちるものでも朽ちないものに復活し、まかれるときは卑しいものでも輝かしいものに復活し、まかれるときには弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体がまかれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから霊の体もあるわけです。最初の人アダムは命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。最初に霊の体があったのではありません。 自然の命の体があり、ついで霊の体があるのです。最初の人は土ででき、地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。土からできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。最初のアダムは私たち人間を表しています。最後のアダムはイエス様です。イエス様は命を与える霊となったのです。私たちはイエス様の十字架と復活の出来事を信じることにより、自然の命の体から霊の体を与えられ復活するのです。その時、朽ちるものでも朽ちないものに復活し、卑しいものでも輝かしいものに復活し、弱いものでも力強いものに復活するのです。自然の命の体は死んで土に帰りますが、死んだ後すぐに霊の体になるんです。その次の50節をお読みいたします。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐことはできません。私たちは神様から肉体である命をいただいています。しかしこの肉体では神の国を受け継ぐことはできません。能力的にあるいは可能性からできないというのではなく、朽ちるものと朽ちないものは全く次元が違うのであります。51から53節をお読みいたします。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを切り、この死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになります。神秘を告げます。パウロはこの言葉を現在形で言い切っております。確信しているのであります。パウロは自信を持って告げるのです。私たちは皆死んだら眠りにつくわけではなく、今とは異なった状態に変えられるのですと。私たちが死んだ時、必ずラッパが鳴るということではありません。この表現は当時のユダヤ教黙示文学によく用いられた表現なのです。私たちは死んだ後すぐその後復活して朽ちないもの、滅びないものとされます。つまり死と復活が連続しているんです。自然の命の体から一瞬に霊の体になるんです。変えられる とはもともとの意味は取り替えられるという意味なのであります。復活の体は着物に例えられます。イエス様の十字架と復活を信じる私たちは必ず復活の体を着ることになるのです。私たちは死んだ後にすぐ復活の体へと完全に徹底的に変えられるのであります。次の54から56をお読みいたします。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれ、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は立法です。復活は一瞬です。ですから死は勝利に飲み込まれるのです。復活があるから死は滅ぼされ、死は勝利に飲み込まれるのです。死の棘は罪であり、罪の力は立法であるというのは、罪に恐ろしい死の力を与えたのは立法であります。罪は立法を巧みに使って人間に罪を増し加え、死によって人間を支配するのです。復活がなければ罪は私たちを支配し続けるのです。罪によって私たちはみだらなもの、偶像を礼拝するもの、泥棒、強欲なもの、酒に溺れるもの、人を悪く言うもの、人のものを奪うもの、妬み、争いをするものになるのです。その結果、自分が信じられなくなり、自分に絶望するのであります。私たちの体が死んだとき、すぐに復活が起こり、復活の体になります。これは神様が約束してきた罪と死の力への勝利なのです。死は勝利に飲み込まれたという言葉は、旧約聖書イザヤ書25章8節の聖句です。この聖句を用いてパウロは、イエス様が復活の体によって死に勝利したことを語っています。また、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか。この聖句は旧約聖書のホセア書13章14節の言葉です。この聖句を用いてパウロは、死はイエス様の復活によって今や完全に無力になったと言っているのであります。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が、罪と死との法則からあなたを解放したのです。イエス様の復活があるから死者の復活もあるのです。57節をお読みいたします。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。この57節は、この15章でパウロが一番言いたかったことであります。57節で2回使われています。 私たちという言葉に注目したいと思います。私たちとは誰のことでしょう。もちろんイエス様を信じている人々であります。それは全ての教会のことであります。世界的な広がりの教会であります。時間的にはペンテコステの出来事が起こった以来の教会であります。2000年という時間の中において面々と続いている教会であります。時間的、空間的に宇宙大に広がっている空間であります。勝利を賜るということは、その時間的、空間的な広がりを持っている教会に対し勝利を与え続けるということであります。いよいよ限りなく勝利を与え続けてくださっているのであります。この勝利という言葉を別の言葉に置き換えると、それは愛になります。神様は私たちに今でも、そしてこれからも愛を与えて続けてくださるのです。私たちが喜びの中にある時も、私たちの生活が辛くて辛くてたまらない時も、悲しくて悲しくて涙が止まらない時も、神様は愛を与えてくださるのです。あなたは今もあなたのままでいい。私はあなたの全存在を愛し続けると力強く言ってくださるのです。神様は、イエス様は私たちのために十字架にかかり、私たちの罪をあがない、復活し、死に勝利してくださいました。私たちはもう死を恐れることはないのです。そのような神様に対して私たちはただ感謝するばかりであります。私たちができることは、神様の豊かな恵みに感謝の祈りを捧げ、神様を賛美するだけであります。58節をお読みいたします。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。パウロはコリントの信徒への手紙で、何回となく兄弟たちをと呼びかけています。しかしここでは、私の愛する兄弟たちと愛するを加え、心を込めてコリントの人々に言っています。私たちは皆弱い人間です。すぐに神様の恵みを忘れて、神様以外のものに心を奪われたり、神様以外のものに心を動かされてしまうことがあります。だから信仰を持って主の技に励みましょうとパウロは言うのであります。主の技とは一体何でしょう。それは礼拝であります。私たちは神様によって礼拝に招かれています。健康の許す限り礼拝を一緒に守り抜こうではありません。 そしてイエス様に一緒に祈り続けようではありませんか。そうすれば私たちはイエス様に結ばれて、どんな小さな奉仕であっても、どんな苦労があっても、それは決して無駄にはなりません。お祈りをいたします。愛するイエス・キリストの恩師なる神様、尊い御名を心より賛美いたします。あなたは私たちの希望であります。あなたが十字架にかかり復活してくださいました。罪から解放してくださり、本当に生きる喜びを与えてくださいました。そのことを感謝いたします。どうか礼拝を大切にし、あなたから招かれている礼拝を本当に心より賛美するものとならしめてください。残念ながら今礼拝に集えない人たちのことも思います。どうか主がその場にあって豊かに祝してください。すべてを御手に委ね、愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。